本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第10章46節から52節。聖書は後ろの方、新約聖書の88ページです。マルコの福音書第10章46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。本日はこの箇所より、さあ行きなさいと題してメッセージをお願いします。
私たちの教会ではやったことがありませんけれども、こういう箇所って劇にしてみたら面白いかもしれませんね。面白いというか、そうすることによってここに登場する人たちがどのような心理で、どのような思いでここにいたのか、またイエス様がどういう思いでここにおられ、手前の子のバルテマイの目を開いていかれたかということがこう体感できる、そういうこともあっていいかなというふうに思っています。で、教会の中にはですね、結構そういう劇を生誕劇だけじゃなくて、いろいろなこういう箇所の劇をやっているところがあるわけですけれども、その、良い効果というかはですね、聖書の言葉が、頭でっかちっていうか、頭の理解だけにとどまらずに、こう体でその聖書の言葉を物語として自分自身がこう演じていく、そういう素晴らしい効果があるということも言われています。さて、今イエス様はエリコに入って、そしてエリコから出て行かれるというところ。エリコというのはエルサレムから1日の道のりですね。もうエリコというのは視界のほとりにある、低い土地です。それからエルサレムに、山の上にこう登っていく、そこに何しに行かれるかというと、十字架にかかりに行かれるわけです。そして、32節にこのように書いてありますね。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えたとあります。非常にこう緊迫した状況、イエス様が十字架に向かってエルサレムに向かって行かれる、非常にこう緊迫した状況の中にあったわけですが、やっぱりイエス様すごいなというふうに私は思うのは、 私だったら何かこれから自分の身にですね非常に大変なことが起こるということが分かった状況の中で前に進んでいこうとするともう本当にピリピリして、そして人が見えなくなる状況になってしまうんじゃないかなっていうふうにこう思うわけですが、イエス様はそうではなかった。むしろ人のために十字架にかかるのはまさに人のためであった、愛する者たちのためであったということが今日の箇所などを読む非常によくわかるような気がします。皆さんエリコについてすぐに出て行ったみたいなことが書いてありますけれども、これエリコで何があったか、聖書を読んでいらっしゃる方、覚えていらっしゃる方いるでしょうか。このエリコではザーカイの家に泊まっていらっしゃるわけです。失われたものを探し出して神の子にする、失われたものを探し出すために私は来たとおっしゃったイエス様、このエリコではザーカイを見出し、そして喜びの中エルサレムに向かって行こうとしておられました。すると手前のこのバルテマイと、目の見えない人が物乞いをしていて道端に座っていた。バルテマイという名前がここに出てくるということは、この人はおそらくローマ教会、マルコの福音書が書かれたローマ教会で知られた人であっただろうというふうに、考えられています。つまり バルテマイ自身の、証言としてですねこのことが語られているということであるわけです。で道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ナザレの子のイエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めた。おそらくこのバルテマイはベツサイダというガリラヤ地方でイエス様が目の見えない人の目を開いたというその噂を聞いていたことと思います。またこのエリコの中で嫌われ者だったザーカイが、ザーカイのところにイエス様がお泊まりになって、ザーカイが心を入れ替えた、ザーカイがイエス様の愛に触れてその本来の神の子の神の子としての生き方を始めたという、そういう話も噂もすでに聞いていたに違いないと思います。そこで彼はイエスだと、ナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。一回じゃないですね、叫び始めたっていうことだから、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいっていうふうに何度も何度も叫び始めた。叫んで叫びをやめなかったっていうですね。するとですね、大勢の人たちが彼を黙らせようとしてたしなめた。でも黙らせようとすると、さらにますますダビデの子よ、私は憐れんでくださいと叫び続けたって言うんです。でダビデの子っていうのは 何を意味するかというと、これはメシアよ、キリストよという、そういう意味であるわけですね。マルコの福音書でイエス様に向かってダビデの子よ、メシアよと叫ぶのがここが初めてであります。しかしどうして人々は黙らせようとしたんでしょうか。それは当時のイスラエルにおいて目が見えないということは罪の結果であるというふうに理解されていたからです。罪が罪を犯したため目が見えなくなっていると、 というふうにこう考えられていた。ヨハネの福音書の中には生まれつき目の見えない人に関して弟子たちが、先生この人が盲目に生まれついたのはこの人が罪を犯したからですか、それともその親が罪を犯したからですかと問うところがあります。でそれはやはり盲目は罪の結果であるという前提があったからです。ところだから彼らはその彼を黙らせようとするわけですね。神に呪われているというそういう前提があったから。しかしその罪の結果盲目になったというのは旧約聖書の律法ですね、律法の書をどこを読んでも罪の結果盲目になったということは書いてない。でそれは神様がそういうふうに定められたのではなくて人間が勝手にそのように決めた結果でありました。それはその根拠はどこから来るかというと第二サムエル記の、サムエル記第2のですね5章にあります。これはダビデ王が、ヘブロンの王様になった後エルサレムを攻略しようとしてエルサレムので王になろうとしていた時のことです。その当時、エルサレムにはエブス人という人たちが住んでいた。イスラエルではありません。で彼らはダビデに言いました、ね、お前はここに来ることはできない、このエルサレムに入ることはできない、で目の見えないもの歩けないものであってさえお前を追い払うことができるというふうにダビデを侮辱した。するとダビデはですね地下の水路を通らせて兵隊を送り込んで、そしてその自分の兵士たちに命令するんです。誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を通って、そしてまずダビデが憎む、足の不自由な者と、盲人を撃てと、このようにもうとんでもない命令をするわけですね。で目の見えない人とそれから足の不自由なもの、そもそも戦闘員ではありません、戦士ではありませんし、そういう者たちを虐殺した、これはダビデの非常に大きな罪です。そしてそのためそれ以降目の見えないもの足の不自由なものは宮に入ってはいけない、礼拝してはいけないというふうにイスラエルでなってしまった。実に千年間ですね、イスラエルでは目の見えない者たち足の不自由な者たちが礼拝から除外されて、これは神様がそう命じられたんではなくてダビデが自分の一時の怒りによって目の見えない人や足の不自由な人たちを虐殺した、そしてその虐殺しただけではもう収まらずにですね、そのそういう人たちを礼拝から排除してしまったというダビデの非常に大きな罪の結果であったわけです。だから彼らはこのバルテマイに黙らせようとした、お前は神の祝福から除外されてるっていうふうに彼らは思ったわけです。ところがそう言われてもですねバルテマイは叫び続けるんですね。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、声の限り叫び続ける。お前は神様の祝福から除外されていると言われれば言われるほど、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください叫ぶ。私たちはこうやって叫ぶことは許されているんです。あなたは礼拝に来ることはできない、あなたは神様の祝福を受ける資格がない、ある人が言うならば、私たちはダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいってイエス様に直接叫ぶことが許されている。私たちを否定する者たちに対して、いやそんなことはないとかいうふうに反論する必要はないんです。私たちはイエス様に向かって ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいって叫び続ける。その時イエス様足を止められた。イエス様足を止めてくださる。そして言われました、あの人を呼んできなさいと。彼を呼べ。すると彼らはそのバルテマイのところに行ってですね、まあ、心配しないでよいというか、もうちょっと強い言葉で訳した方がいいかもしれないと思います。元気出せ、大きくあれとか、しっかりせよというふうに訳されているところもあります。しっかりしろ。今までね、今まで黙れって言ってた人たちがしっかりせよっていうふうにこうイエス様が声をかけてくださるときに心が変えられていく。そういう不思議なことがここで起きました。すると彼はですね、上着を脱ぎ捨てて立ち上がってイエス様のところに行きました。上着っていうのは当時の人々にとってそれは夜かけるですね、毛布でもあった。この目の見えなかった、乞食をして物乞いをしていかなければいけなかったこのバルテマイにとって、この上着というのは彼の唯一の財産でありました。でそれは彼のアイデンティティでもあったのです。それだけが自分を守るものであった。しかしただ一つ自分を守るものであったこの上着を彼は投げ捨てた。それまで神様の祝福を受けることはできないものとして、ただ人の落としていくもの、それだけに頼って生きていた、そういう自分の在り方というものを投げ捨てた。なぜか、イエス様が呼んでくださるからです。イエス様が呼んでくださるときに、私たちはそれまでの神様から隔絶されて握りしめていたもの、これを握っていればなんとかなると思っていた、それを投げ捨てることができる。そして立ち上がってイエス様のところに行ったのです。私たちもそうです。そこでイエス様はさらにこう言われた、私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った、先生、目が見えるようになることです。はっきり申し上げた。私に何をしてほしいのか。イエス様たち一人一人に聞いておられると思います。私に何をしてほしいのか、私に何をしてほしいのか。私たち漠然と祈るのではなくて、イエス様こうしてください、そういうふうに祈っていいんです。こうしてください。するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。私この人ね、上着を脱ぎ捨てたでしょ、目がこの時目が見えないんですよね。脱ぎ捨てたっていうことは、投げ捨てたっていうことは、どういうつもりだったんだろうかって最初思いました。自分で探しに行くことはできないわけですね、もう投げ捨ててしまって。彼は一歩進み出たわけです。イエスは言われました、さあ行け、 今日のメッセージのタイトル、さあ行きなさいというふうにしましたけれども、さあ行け、さあ行きなさいっておっしゃった。私と一緒に行きなさいっておっしゃったんじゃないんですね。どうしてでしょう。多くの弟子たちには私についてきなさいっておっしゃってますよね。だけどなぜさあ行け、さあ行けとはどういう意味なんでしょうか。自分の足で立て、自分の足で自分の行く道を行けという意味であるでしょう。つまり独立した存在として立ち上がれということです。今まで人に依存していた、人が施してくれるものに依存していたものが自分の足で立っていく、その道を行けということです。すると彼はさあ行けって言われた時にどうしたかって言ったら、イエス様から離れていくんじゃなくてイエス様の道を歩くものになった。ここに信仰の選択がありますね。信仰の選択があるとともにイエス様についていく道を彼が歩いていったという、彼の幸福幸せがあったと思います。で、彼はここで目が開かれて、じゃあ何を見たのか。イエス様はエルサレムに入られると、これはマルコの福音書には書いてませんが、マタイの福音書によると、来週見る神殿の宮清めの後に、目の見えない人と足の不自由な人たちを神殿の中で癒されるってことをなさるんですね。マタイの福音書の21章の12節にこういうふうに書いてある。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や竹刀が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。宮の中に入ることができないようにされていた目の見えない人や足の不自由な人たちをイエス様は宮の中に招き入れて彼らを癒された。そして彼らと共に神殿の中で神様を礼拝する。イエス様はそのことをなさった。バルテマイはこれを自分の目で見たのです。イエス様についていくことによって自分に与えられたこの神様の恵みは自分だけにとどまらないということ、イエス様の大きな愛、盲人と目の見えない人たち、足の不自由な人たちを礼拝者として回復していくイエス様のそんな働き、言うならばイエス様はこのことの故に十字架にかけられたと言って過言ではありません。宮清めをしたからイエス様は十字架にかけられたのです。そして宮清めをしたのはなぜかというと、目の見えない人や足の不自由な人たちを礼拝者として回復するためであったのです。そしてそのことの故に十字架にかけられるイエス様をバルテマイは目撃することになります。だから彼は初代教会の中で多くの人が知る人であったと思いますけれども、イエス様の十字架が何のためだったのかということを目が開かれたものとして、自分が見たイエス様、それを語る人生へと導かれていった。 それがバルテマイでありました。先ほどご一緒に詩編を読みましたが、このように書いてありました。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。バルテマイにとってのマントはまさにこの荒布の嘆き、悲しみの象徴でありました。しかし、あなたが私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださった。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。最初ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言って黙らなかったバルテマイは、今イエス様を褒めたたえて黙らないものに変えられていった。私の神主よ、私はとこしえまでもあなたに感謝します。私たちもイエス様に出会う前に、自分自身を、性格づけるアイデンティティというものがあったと思います。それは悲しみであったかもしれない。どうすることもできない自分自身、そういうものがあったかもしれない。しかしイエス様は、私たちが握りしめていた自己憐憫の塊になっているような、そういうアイデンティティを投げ捨てることを、投げ捨てる力を私たちに与えてくださった。これからもそうです。私たちはイエス様に出会って、イエス様についていくものになりましたけれども、いろんなことの、いろんな状況の中に置かれたときに、私たちはしばしばですね、自己憐憫の塊になることがあります。しかしその度にそれを投げ捨ててイエス様についていく、そういうものに変えられていく、導かれていく。一回だけじゃない、何度も何度もそのことを通してイエス様をさらに知っていくことができるでしょう。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは肉の目は不自由なく生きてきました。しかしあなたを見ることができずに、暗闇の中にいたようなものでした。そんな時にあなたが私たちを呼んでくださったことを感謝いたします。今私たちはあなたを見上げることができることを感謝します。暗闇が心を覆うことはありますが、その度にあなたは私たちに問いかけてくださいます。私何をしてほしいのかと。その時にあなたに向かって申し上げることができるよう力づけてください。主よ、あなたを見ることができることに、見ることができるようにしてくださいと。すぐにあなたの御顔が見えなくなってしまう私たちです。いつもあなたの御顔を見ていることが私たちの希望です、喜びです。それが力です。天のお父様、自己憐憫に陥るときにあなたに向かって声を上げることができるよう励ましてください。今日礼拝に来られなかった多くの方々、あなたを見上げることができないでいる者たち、主様、あなたが一人一人のところを訪ねてください。 そしてあなたに向かって声を上げることができるようにしてください。あなたでなければできないあなたの技を一人一人の上に行ってください。イエス様の御名によってお祈りします。